先週はフェイスマスクでしたけど、今日はこういうのいろいろやってさっき先生これやったらってこっちだこうですねすいませんいただきましてありがとうございます。詩編を月の最後には読んでおります。前回ですね、詩編第7編を読みました。あんまりね、読まれない詩編だということをご紹介をいたしたと思います。逆に今日の詩編第8編というのはとてもよく読まれ愛されてきた、今でも愛されてきている詩編です。例えば有名なところではですね、今日は7月26日ですけれども、約50年前のですね、7月21日、何があったか皆さん覚えておられますでしょうか。年配の方はきっとテレビの前に同時中継を見られたのではないかと思います。正確に申しますと、1969年7月21日午前11時56分、アポロ11号が月面着陸をした瞬間なんですね。アームストロング船長が月面に降り立った時間です。 NHK が同時通訳、白黒だったんですね。あれ カラーの機材を持っていくのが重いので、白黒の小さなカメラを持ってたので白黒になったらしいんですけど、私も小学校当日、平日の午前ですから、小学校で、確か4年生5年生6年生が、その時まだテレビがですね、和室応接間に学校のねしかなくて、そこに集められて、見てた、そういう思い出があります。調べましたら NHK のテレビの視聴率が 68% というすごい高いあれだったそうであります。で、有名なアームストロング船長が足をこうつけた時に、これは人間にとっては小さな一歩であるけれども、人類にとっては大きな飛躍である、あれは大きな一歩であると訳されている有名な言葉を言いましたね。で、あれをが実はその人、もう一人、二番目に月面に降りたのがバズ・オルドリンという飛行士だったんですが、その人たちがこう地球に戻ってきました。そして着いて、そしてそのインタビューを受けた時に、オルドリンが言ったのが、アームストロングの言葉、これは人間にとって小さな一歩であるけれども、人生にとって大きな飛躍であるという言葉は、詩編8編から来たんだと。そうインタビュアーに答えてるんですね。事実だったそうです。そして彼は、この詩編8編の4節、あなたの点を、あなたの指の技を私は仰ぎます。月も星もあなたが配置なさったものだっていう聖書の言葉を、実際そのインタビューで暗唱しているんですね。で、これは、コックピット、つまりその宇宙船の中でずっとこう彼がオルドリンがこう張っていた言葉だというふうに言っていますね。中にね。で、このオルドリンという人はちなみに、アメリカのプロテスタント、テキサス州の長老教会の熱心な信者さんだったそうでありまして、で、これ後日談なんですけども、その二人が月面に降りたわけですけれども、そこで彼はこっそり聖餐式をしてたらしいですね。これ有名な話で、その時にはいろんな問題があって言わなかったらしいんですけど、後から告白文の中で、その教会テキサス州の牧師に頼んで、小さなパンと小さな杯をもらって、そこで生産をした。生産式っていうのは特別だなっていうことを襲われるところなんですけども、それぐらい詩編というのは今でも愛されているんだというところなんですね。で、読み進めてまいりたいと思います。第詩編8編840ページ、まず気づくことは2節です。 主よ、私たちの主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちているでしょう、いることでしょうというのが下がっているのが分かります。なんか段落二文字下がってますね。で、実はずっと読んでいくと 10節も下がってるんです。最初と最後が下がってます。しかもよく見ると全く2節と10節は同じ言葉になっているんですね。これは何だろうか。で、注目していただきたいのは2節と10節の主語というのは、主よ、私たちの主よ、私たちって複数形になっています。でも2節の後半、最後の行から3節に行くとどうなるかというと、例えばよくわかるのが4節です。あなたの天を、あなたの指の技を、私は仰ぎますと出てきます。つまり一人称なんですね。単数ってことです。ということは、これはとてもよくこの詩編の成り立ち、詩編がどういうふうに作られてきたかっていうことがよくわかる、詩編でございまして、もともとはおそらくその2節の最後の行から、そして9節までの一人の信仰者の、私はこう思う、私は賛美をする、私の祈りっていう、そういう言葉が本来のものであったんだと。で、その祈りがとっても素晴らしい、共感できるという人がたくさんいてですね、多いということで、礼拝や、式典の中でみんなで唱えられるようにしようというので、2節と10節が後から付け加えられて、そしてその礼典の中で、礼拝の中でこれを用いられるようになった。あるいは合唱の時に2節と10節は聖歌隊がね、歌って、3節は一人の個人がこうお祈りを、賛美をすると、そういうふうにも使われたかもしれないと。いずれにしろ本来は一人の詩人の思いって言いますか、一人の祈り手、信仰者の祈りの言葉だったんですよね。そこからこうやって礼拝に用いられて、そして詩編に入れられるようになるんです。ですから8編の一節のそのとがきと言いますか、指揮者によってギテトに合わせ、賛歌ダビデの詩と。指揮者によって、ギテトっていうのはこれは縦ごとの伴奏機じゃないかという説と、いやいやこれは歌の形式なんだといういろんな説があって、まだ定説がないんですけど、どちらにしろ指揮者によって礼拝や礼典の中、式典の中で賛美歌として歌われた賛歌ですよ。ダビデの詩っていうことは、ダビデの命令のもと、ダビデの礼拝、神殿の礼拝とか、そういうもので用いられるために集められた、そういうものなんだということがここで出てきて、ああなるほど、詩編はこういうふうに出来上がっていったんだなと思います。で、そういう思いで、もう一度これは一人の信仰者の思い、信仰賛美だとして読んでいきますと、なるほどなと思うのが分かってきます。読みます。2節の後半から、天に輝くあなたの意向を称えます。幼子血のみ子の口によって、あなたは歯向かう者に向かって砦を築き、報復する敵を立ち滅ぼされます。あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。月も星もあなたが配置なさったもの。これはこの詩人の状況は何かというと、天を仰いでいるんだよね。もっと言うと夜空なんです。月も星もあなたの天、あなたの指の技を私は仰ぎます。見上げてごらんですよね夜のそういうこの古いよね、知らない人は知らないんですけど、そういう歌、歌じゃない、そういうですね、祈り賛歌というものが、これ個人のね、一人の歌だったんだということなんです。そうすると、その星とか月とかがあなたが配置なさったものを本当にこう置かれてらっしゃって、まあ、当時はまだね、我々のような知識がありませんでしたから、しかもその星がこう運行していく、そのこう正確に 東西南北あるいは春夏秋冬こう動いていくわけですよね。それを見てるといかにすごいか、宇宙っていかにすごいか、夜空はいかに素晴らしいか、これを作った方はもっと素晴らしい天の神様っていうのはすごいんだっていうのが、天に輝くあなたの意向を称えますなんですね。そして幼子血の御子の口によって賛美されている。これはどういうことかというと、一つの意味は幼子やそれから血の御子によってもこれ深い知識がなくて もうこの夜空を見れば、このそしてその星や、その月の月を、この世界を作ってくださった方というのはもういろんなことを考えずに幼子でもうわーすごいって思えるって言うんです。そしてそのうわーすごい、それを作った神様なんてなんてすごいんだっていうふうに神様を信じることが幼子でもできるよっていうのが、この幼子血の御子の口によってなんですね。どうでしょうか、私幼稚園に関わるようにさせていただきまして、本当に子どもたちっていうのがもう素直にねビーンとこう神様とか、この前も一日のキャンプファイヤー夜やったんですけど、まさに、ちょっと曇ってましたので星は見えませんでしたが、でもその子どもたちは素直に神様って祈れるんですよね。その素晴らしさっていうのはすごいなと改めて教えられていますが、ただ間違っていけないのは、その天の星の運行や自然が素晴らしいと感激しているだけではなくて、やっぱりここはそういうものを作られた神様っていう方がおられて、それがすごいんだということを言ってるわけですよね。そしてその神様が、五節です、そのあなたが御心を止めてくださるとは、人間は何者なのでしょう、人の子は何者なのでしょう、あなたが顧みてくださるのか。そんな大きなこの全世界全宇宙を作った神様が私たち人間を心に留めてくださった、そして顧みてくださっている、私のようなものをこう見ていてくださる、ちゃんと大事だよって扱っていてくださることは、なんてありがたいことだと、感謝だっていう、そういう思いって言いますか、祈りあるいは感謝の思いがここに込められているんですね。これは明らかに天地創造の時に人間を作られたんだ、そのあなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者でしょう、神の形に作ってくださったんだ、そして祝福を与えて埋めよ増えよ地に満ちて地を従わせよ、海の魚、空の鳥、地の上の全ての生き物をね治めよというふうに創世記第一章で言われているわけですね。それがその後六節、神にわずかに劣るものとして人を作り、なお栄光と意向を冠として抱かせ、見てによって作られたものを全て治めるようにその足元に置かれました。羊も牛も野の獣も空の鳥海の魚、魚地を渡るもの、魚地を渡るっていうのはね、ずーっとその海をこう横断するような大きなクジラとかね、昔はベヘモットっていうそういうふうに言われたり、するものが聖書に出てきますけど、そういうよくわからないけれども大きな生き物っていうのが出てきますね。で、人間はそういう生き物を、あるいはこの世界を神様のその思いに従ってちゃんと治めていくようにしてくださったんだ、そのために神の形を作って与えてくださったんだと、そう、それを感謝しながらそういうふうに生きていこうよねっていうのがこの詩編8編なんですね。なるほど、これ一人の信仰者の祈り賛美だと言われると、私たちもああ分かるなっていう思いが終わりではないかなと。最初に申しました、紹介しましたアポロ11号のオルドリンさんやアームストロング船長もまさにこの意味で詩編8編を引用していたんだ なんと素晴らしい世界。それはそうですよね。宇宙船から見た星はもっと素晴らしかったでしょうね。それを見ながら、なんてこの世界は素晴らしいんだろうか。でもそれを、世界を作ってくださった神様が私たちを創造して、そして私たちにこういろんな祝福や賜物を与えてくださっている、なんてありがたいっていう、だからこそ良き生き方をしていこうという思いだったんじゃないだろうかと、そう思います。だとってもよくわかるんですね。ただもう一つ、もう一つこの詩編八編の読み方、特に五節の読み方について、これは特にアウグスティヌスという人がこのことを特に強調しているんですけれども、五節を見てください。ただ単にね、その人間が神の形に作られて、そしてその人間がこの世界を治めていくんだって、そういう思いだけなんじゃない、もう一つあるのではないかっていうことを言ってらっしゃるんですね。それは何かっていうと、人間は何者なのでしょう、人の子は何者なのでしょう、あなたが顧みてくださると。人間と人、同じ人間なんだけど、共同訳でも人間って訳して、次は人の子ってなっていますね。これちゃんと区別があるんじゃないかって。で、原文でもこれは実は違っておりまして、この最初の人間は何者で、あなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者でしょうの、この人間というのはヘブライ語のエノーシュという言葉です。エノーシュですね。それに対して人の子は何者なのでしょうの、この人っていうのは実は原文ではアダムなんですね。アダムです。ですから人の子、ベンアダムっていう原文の言葉です。アダムの子、アダムの子孫というふうにも考えていい言葉なんですね。そう考えてくると、わざわざエノーシュ、人間でも、その人間は一方でアダムの子だ。これは、やっぱりちゃんと区別している、同じ人間を考えていないんじゃないか。つまり、もう少し考えると、天地創造、創世記のあの天地創造では人間の作られ方は二通りありましたよね。一章では神の形に似せて男と女に作って、そして人間にこの世界を治めろ、上よ増えよ地に満ちろって言って、その人間の素晴らしさ、そしてその神の形っていうのは神様に応答できるわけです。ちゃんと通じる、神様と通じ合える、そういう犬の形、猫同士なら通じ合う、犬なら 犬同士ならニャーニャー、犬はワンワンかと通じ合える、人間に神の形が与えられたっていうことは、神様と通じ合える、そういう神の形を与えられた、応答できる形を与えられた、それはとっても素晴らしいことなんだ。そういう創世記第一章の創造でも、聖書はもう一つ人間の作り方を第二章で出てきます。それは何かっていうと、人間は土の塵から、これ粘土っていう、アダマーっていう言葉ですね、赤土っていうことなんですけど、粘土、土の塵からこう人間の形を作って、神様はその鼻の穴から命の息を吹き入れて人間が生きるものになったんだっていう作り方を、もう一つ創世記第2章ではしてらっしゃいます、しています。これは何かっていうと、人間は命の息がそこから出ていってしまったら土に帰るんだっていうことですよね。もう私たち、本当に、私は仕事的にですね、葬儀をしまして、そしてご遺体を葬儀場から焼き場に運びますね。で、焼き場に運んで、そしてそこに蓋をこうピシャンと閉じるじゃないですかね。あの時のあの辛さっていうか、本当にもう塵に帰るっていうか、もう息が、もうあれは本当に一番辛いところですよね。人間の限界、 人間は死んでしまうんだ、人間は有限なもので命の息が出ていってしまったならば土に帰るのだというね、そのことを聖書はもう一つ第2章で書いています。人間は土の塵からできているんだ。これは人間の2つの面を表しているわけです。創世記の第1章と第2章で人間の作り方がなぜ2つ書いてあるか、それは人間には2つのあり方があるんだ。何かっていうと、1章で神の形、もうこれは素晴らしい素敵なものを人間は持っている、与えられている。でも2章で土の塵だから作られている、愚かさです、弱さなんです。そして命の儚さなんです。そういうものを持っている両面が人間にはあるんだよっていうのを聖書は言ってるわけですよ。人間は両面を持っている、強さと弱さ、素晴らしさと愚かさなんだ、それで人間なんだっていうのを聖書は語っていますよね。で、ここがまさにそうだって言ってるんです。エノーシュ、人間は素晴らしい、わずかに劣るものとして一人を作るって。だけどその人間は一方でアダムの子だ、罪を犯し神様に取っちゃいけないと言われたあの禁断の木の実を取って食べてしまって行く、あの愚かさを持ったアダムというのは2章にしか出て、2章以降にしか出てこないわけですよね、言葉がですね。それをもしかし、ここで五節は言ってるのは、あなたが顧みてくださるとは、そんな愚かな人間、罪を犯したアダムの子をあなたは顧みてくださるとは、ここをアウグスティヌスが言ってるんです。これはイエス様による罪の許しだ。この顧みというのは、罪を犯した私たちをあなたは天の神様は顧みてくださった、許してくださった、主イエスキリストを送ってくださった、この地上に送ってくださった、それを示しているんだよというふうに語ってて、なるほどなと教えられるところなんですね。この顧みるっていう言葉の原文はパーカードという言葉です。パーカードの一つの意味は訪れる、もともとの意味は訪問するということです。まさにイエス様がこの地上に訪問して、私たちのに人の子は何者なのでしょう、アダム、そのアダムの子、罪ある私たち愚かな人間のところに来てくださった、訪問してくださった、訪れてくださったよう形で顧みるんでくださった、あ、こいつを助けなきゃ、この人を守んなきゃ、この人に救いを与えなきゃと言って、その人のそばにまさに訪れてくださった、そういう顧みパーカードなんだっていうんですよね。アダムの愚かな子孫にもかかわらず私たちを救おうと、キリストがそばに来てくださって、そして私たちの罪を背負って死んでくださったんだ。実際新約聖書にはイエス様ご自身が、もう読みませんけれども、いろんなところで福音書の中で自分は人の子だっておっしゃってますよね。人の子だ、ヨハネも福音書なんかも、私は人の子だって、単なるこのまさになんかこの詩篇八篇を踏まえながら、自分は人の子だ、人の子に過ぎないって、あなた方と同じ罪の子だよっていうふうに言ってくださっている、そのイエス様そばにいてくださったんだ。もう一つこのパーカードっていうのの意味は集めるという意味もございます。顧みるっていうことは、その一人一人をですね、こうお前はこっちおいでってこう集めるってことなんですね。顧みるっていうことは、こう後ろ向いておいでよって、こういうふうにこうそばに集め寄せるっていう意味、パーカードあります。でこれがアウグスティヌスが言う、これは教会のことを言っているんだ、神の民のことを言っているんだというふうに言ってて、なるほどなと思いました。私たちが愚かだ、アダムの子だからイエス様は訪れてくださって、そして私たちを集めてくださったんだ、バカードしてくださったんだ、そういう顧みの 方法でもって私たちを集めて、お互いにね、支え合いながら生きていけよ。弱い者、罪あるものだから、神様に従う者として、お互いに支えながらね、悲しいことや辛いことあるだろうけど、共に支え合って生きていけよと、そう言ってくださる存在、ものを作ってくださったんだって言うんですね。どうでしょうか。私はこの詩編読みながら、またこういろんな本を読みながら、ああそうかって思わせられました。あ、本当にそうだな。単にね、天の空が素晴らしい、この世界を作った神様はなんて素晴らしいんだっていうね、それももちろん、もちろんそれも詩編八編なんだけど、もっと素晴らしいのは、その神様がこんな私を心に留めて、そして顧みてくださった。それは我々が立派だとかね、すごい体じゃないんですよね。罪、アダムの子にもかかわらず、パーカードしてくださった、顧みてくださったがゆえにね、しようと、ありがとうございます、感謝ですという思いがそこにあるのではないだろうかと。そういう意味で、実は最初のところ、最後になりますけれども、2節3節のその、天に輝くあなたの意向を称えます、幼子、血のみ子の口によって、この言葉なんですけれども、幼子、一つの読み方は最初に申しましたように、幼子や小さい子供でも、大人ならもちろん賛美、いろんなことが分かって賛美を、神様を賛美することができる。でも小さい子供や幼子でも、この世界を見た時に神様を感じることができるんだっていう理解が一つ、つまり幼子でもなんですけど、もう一つの理解があります。二つ目の理解は何かっていうと、幼子だからこそ、幼子、血のみ子の口によってっていうのは、幼い子、血のみ子の口だからこそ、あるいは彼らが賛美するんだっていうね。で、逆に幼子ではない、血のみ子ではない、もっと言うと知恵あるもの、一人前になったと思っているもの、自分の力を誇るものは、あなたは歯向かうものに向かって砦を築き、報復する敵を立ち滅ぼされますということは、知恵をついちゃって、そして自分の力で生きていると思っているものは、神様に歯向かい、砦を築き、そして報復する、報復っていうのは、これも、あれですね、報復、いわば逆らうっていう意味なんですけど、そういうもの、恵みを与えられているのに、その恵みを感謝せずに、自分勝手に生きるという意味ですけれども、そういうものとなってしまう。で、そのものに対して神様は裁きを与えられるんだっていう意味の言葉なんです。ということは、むしろ幼子や血のみ子のによってこそ、であってこそ、神様を本当に賛美できるんだっていうふうに読める言葉でもあるということなんですよね。で、その点を強調なさっていらっしゃるのが、まさにイエス様でありまして、今日新約聖書で読みました言葉をもう一度見ていただきたいんですが、マタイによる福音書第11章25節から30節、20ページです。新約聖書の20ページで、まさに今日の箇所とつながっている言葉なんですけれども、マタイによる福音書第11章25節から、新約聖書20ページですね。イエス様が有名な言葉をおっしゃるんですが、問題はそのちょっと前のところなんです。25節、20ページ、新約聖書、読みます。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえ、賛美します。天地の主である、この世界を作られた主よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを、知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりましたと。この言葉が詩編八編、先ほど私たちが読んだ天に輝くあなたの意向を、幼子、血のみ子の口によって、 歯向かう者に向かって砦を築き、あの言葉を踏まえてイエス様は語っておられるのではないかと言われている言葉なんです。もう一度言います。その時イエスはこう言われた。天の父である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知る、それらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。この幼子はイエス様ご自身です。一つはね、私のような愚かな幼い者に示してくださったという意味と同時に、これは弟子たちも表します。本当にガリラヤ湖のそばでね、生きてたその弟子たち、幼子、知恵ある者や律法学者やファリサイ人や、そういう者たちじゃなくて、幼子のような者にお示しになってくださった。26節、そうです父よ、これは御心にかなうことでした。まさにあの詩編の8編の言葉、その通りだ。すべてのことは父から私に任せられています。父の他に子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者の他に父を知る者はいません。そして有名な言葉がおっしゃるんです。28節、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる。これはこの安らぎを得られる、私のもとに来なさいっていうのは、幼子の気持ちなんです。幼子のようなものに示されていることなんだ。どうでしょうか。このあとマタイによる福音書18章の3節では、イエス様はこう有名な、はっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできないんだよと。子供のようにならなければ天の国に入ることができないという言葉にこのあとつながってまいります。そしてそうですね、最後にもう一箇所だけ、マタイ、同じマタイによる福音書第21章を開けてください。40ページ。マタイによる福音書第21章、12節から。エルサレムにイエス様が入場なさって、そしてエルサレム神殿の中で商売をしている人を追い出すんですね。宮清めと言いますけど。で、その後に出てくる言葉なんですけど、マタイによる福音書第21章の14節です。40ページ、下の段真ん中。14節、境内では目の見えない人や足の不自由な人たちがそばに寄ってきたので、イエスはこれらの人々を癒された。他方、祭司長たちや律法学者たちはイエスがなさった不思議な技を見、境内で子供たちまで叫んで、ダビデの子にホサナというのを聞いて腹を立て、イエスに言った。子供たちが何と言っているのか聞こえるか。イエスは、これは本当に子供をバカにしている言葉なんですけど、イエスは言われた。聞こえる。あなたたちこそ幼子や乳飲み子の口にあなたは賛美を歌わせたという言葉をまだ読んだことがないのか。この二重括弧は詩編第3編です。8編の3節、ごめんなさい、詩編第8編の3節、そのままイエス様は引用なさってらっしゃるんです。今日我々が読んでいる、幼子や乳飲み子の口にあなたは賛美を歌わせたという言葉をまだ読んだことがないのか。あの詩編の言葉にその通りだ、子供たちが賛美するじゃないか。当時の、その祭司長たちや律法学者たちは非難をする。でも幼子たちこそ本当に、ダビデの子にホサナって賛美してるっていうんです。どうでしょうか。今日はこの詩編第8編の学びを共にしてまいりました。自然の中のね、神様の素晴らしさ、あるいは羊や牛を、野の獣を治めること、これもとても大事な我々の責務でしょう。でももう一つ、これはアダムの子だ、アダムの子、罪人たちをも、私たちを顧みてくださった、そのことをね、本当に自分がアダムの子だ、罪人だ、愚かなものだと思うものにこそこうつながる、通じる何かがあるんだ。それは幼子や小さい子どもたちにも通じる何か、こう高ぶった思いとか、自分は知恵を持っているんだ、わきまえを持っているんだと思うものには、 ではない、なんか私こそアダムの子だって思える、そこと幼子というものがこうつながっているのかなと。あの最初に坂本九さんの空をあのなんだっけ、見上げてごらん夜の星をっていうのを、夜の星を見上げるのはね、なんか嬉しくって夜の星を見上げる時ももちろんありますよね。わあ神様ありがとうございます、感謝、わあ素晴らしい、あわあすごいとかですね、そういうのもあるかもしれないけれども、あの歌もあれはもともと映画の中で歌われて、夜間学校に通う学生が、いや昼間働いて、そして夜学校に行って疲れて 夜道を戻っていく時に、見上げてごらん夜の星をっていう歌なんですよね。本当に厳しい状況の中で、でもあの向こうに神様がいて私たちを守っていてくれる、まあ、あの場合は星が守ってくれて見ててくれるよっていうことなんでしょうけども、私たちにとってはあの孤独、辛いなって思う時や苦しいなって思う時に夜空を見上げることもあるじゃないですか。特にあの孤独なんかを感じてね、一人ぼっちだなっていう時に外に出て空を見上げるっていうことも皆さんもご経験がおありじゃないでしょうか。そういう時にあのあこの星、この世界を作って星が見ててくれる、そのもっと向こう上に天の神様が私たちのことを顧みて見ててくださっているんだと。邪険に扱われて、本当に寂しさを感じて夜空を見上げる時も、そこに神様は私たちをちゃんと顧みてくださる、そばにいてくださると。疲れたもの、重荷を負うものは誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようとイエス様がおっしゃった言葉が本当にこう染みてくる時じゃないかなと、そう思わせられました。お祈りをいたします。天の父なる神様、時々空を見上げたくなります。あなたはどこにおられるのだろうか、こんな私を見ててくれるんだろうか、こんなひどい状況、こんなつらい状況、誰にも理解されないと思うような時に私たちは空を見上げます。そして誰かが見ててくれないだろうかと本当に思う時があります。神様、あなたはちゃんと私たちを見ててくれるよ、見てるよと、そう言ってくださっています。その声に励まされながら、あなたに背中を押されながら、また前を向いて歩んでいけますように導いてください。愛する家族を亡くされた方、仕事場で理解をされないで辛い思いをしておられる方、忙しさの中でこれからどうなるんだろうかと思っておられる状況にある方、どうぞ一人一人を、今集う一人一人を守ってくださいますように、あなたが一人一人を本当に見ていてくださる、その信仰に立ってなおあなたを見上げて歩んでいけますように力を与えてください。皆によって祈ります。アーメン。